Suzuki。
さあということでやっと6回目になりまして本題に入ります。ケマル・アタティルク編ですね。
はい、
はい、ようこそ。
やっぱりケマルはですね、はい、トルコという国民国家の誕生とトルコ国民という存在の形成においてやっぱり重要なアクターなんですよね。
はい。
で、まあ、一人の英雄によってトルコ共和国とトルコ国民が作られたわけではないんです。実際はもっとケマル以外にもたくさんの人たちが出てきてるんだけれども、うん、やっぱりケマルはですね、うん、すごい役割を果たしてきたことは事実なので、まあ、そこのこうプロセスを勉強するっていうことは非常に意味あることなんですよね。
は
い、
なるほど。
はい、まあ、ケマル・アタテュルクさん本名はムスタファ・ケマルって言います。アタテュルクって尊称が名字になったんで、
はい、
ケマルも別に名字じゃないんですけどもともとね、
ま
あ、ムスタファさんっていうんだよねもともとね、うん、これはアラビア語の男性名で、うん、意味は選ばれし者っていう意味で預言者ムハンマドの別名です。
へえ。
はい、まあ、いっぱいいるんですよムスタファさんって。
ああ、いっぱい選んでるんですね、はい、
まあ、あやかってというかね、
はいはいはい、
つけてるわけでね、
うん、
で彼が生まれた場所が実はめちゃくちゃ重要でちょっとこの場所の説明から入るんだけど。
いや本当だよね。
バルカン半島側のテッサロニキっていう、まあ、今実はギリシャなんですこの土地って。当時はオスマン帝国領内だったんだけど、
はい、
今はギリシャの一都市です。
ほいほいほい、はい、
これテッサロニキって呼びます、
はい、
サロニカとかテッサロニキって呼ぶんですけど、
うん、
このテッサロニキ出身であるっていうことが非常に彼の属性の中で重要な点なんだよね。
へえ、そうなんや。
うん、このテッサロニキっていうのがじゃあどんな都市なのかっていうことなんですが、
はい、
メフメト2世のお父さんの代、ムラト2世の代にこの町がオスマン帝国にまあこう征服されてオスマン帝国領内に入れられます、
はい、
でこの時ですね3日間にわたる略奪をしたと。でこれすごい古い都市だったんですけれども、ギリシャ時代から続く、古い都市だったんだけれども、わずか2000人が生き残っただけであったらしいです。元が何人だったか分かんないんだけど、もう2000人しかいない都市になっちゃったと。
結構やばいですよね。
ここに2000人しかいない年にトルコ系の遊牧民が1000人加わったんだって。オスマン帝国領になったから、
うーん、
じゃあ3分の1が今までいきなりトルコ人になったっていう、
はい、
形勢からしてもコスモポリタンな、まあ、多民族的な、
はいはい、
感じなんですよね、
うん、
でさらにここにですねユダヤ人が大量に流入するっていうのが起こるんですよ、
うん、
15世紀末ぐらいに起こった、1400年代の末に起こったことなんですけど、うん、スペインおよびポルトガルからユダヤ人教徒がまあ追放されたと、たくさん、
うん、
何千人というユダヤ人がオスマン領に押し寄せたそうです、まあ、オスマンではその宗教差別しないからね、
うんうん、
でオスマンの統治者の人たちはそのユダヤの人たちっていうのをテッサロニキに定住させることにしたんだって、
うん、
だからテッサロニキってユダヤ人の人がたくさんいることになったんですよこれによって。
ほう、
はい、まあ、元々アシュケナジムっていう東欧系のユダヤ人のコミュニティがあったんで、
はい、
っていうのもあるみたいですね。
うん、
はい、
なるほど。じゃあ結構ぐちゃぐちゃですよね中は。いろんな人がいる、
うん、まあいろんな人がいるっていう意味では、はい、そうですね、
ぐちゃぐちゃっていうか今風の言葉で無理やり例えるとグローバルとか多様な価値観とか、ね、いろんな生き方がしてる人がいるとか、まあ、そういったこう風景ですよね、うんうんうん、
はいはいはい、
でこの中のユダヤ人の人たちの中で、うん、イスラームに改宗する人もいるんだよね。やっぱりその、うん、オスマンが治めてる地域だから、
はい、
いろんな意味でムスリムの方がいいわけだよ。
はいはい、
でそれでムスリムになる人たちっていうのが出てくるんですよ、
うん、
でこれが1666年にこのテッサロニキでなんか部分的に起こった現象らしいんだけど、
うん、
サバタイ・ツビーっていう人がいて、
うん、
この人が処刑を免れるためにイスラムに改宗したと、
うん、
でこの人がなんかこう結構カリスマ性を持ってたみたいで、
うん、
いろんな人がこの人に続いてムスリムに改宗していったんですって。
へー、
本来であればあんまり改宗しないんだけど、
うん、
このサバタイ・ツビーの個人的な何かによって何人かが回収していくっていうことが起こったと。
うん、影響力あったよね。
そうそうそうそう、
はいはい、
で実際はねなんかユダヤ教の信仰儀礼とか秘密裏に実践したりしてたらしいから、
うん、
本当に心の底からムスリムになってるかどうかっていうのはまあ微妙なんだけど、うん、
はい、
この人たちがいるんですよ。なんかハイブリッドみたいな、
隠れユダヤみたいな、
はいはいはい、
人たちがいるんですよね、
うん、
この人たちのことをディョンメって呼ぶんですよ。
ディョン、え、ちょっと待って、え、分からん、俺カタカナが今頭に出てない。
ディョンメ、
え、待って、カタカナが全然頭、
ディョンメ、
違う、カタカナが分かんない、なんて書くんですか。ディョンメ、
ドに小さいヨに、はい、ウに目、 ディョンメ。
ディョンメね、はいはいはい。
ディョンメって言うんですよね。
はい、
この人たちはなんかテッサロニキにしか基本的にいないみたいで、
お
まあユダヤ教徒からもムスリムからも軽蔑されちゃってたらしいんですけれども、
うん、
この人たちがね結構そのなんか近代化するときに選手的なムーブするんだよね。うん、
へ
要はなんていうか何にも属してない感じじゃん。ちょっと浮いてる存在じゃないですか。はい、
そうですね、う
ん。だから結構新しいことにパッと飛びついてできるんです
よ。そうだね。
う
ん、
はあ。
この人たちが新しい教育機関とかボンボン作っていったりして。
はあ、
でそこで新しい教育とかをするんで、
はあはあ、
今日テッサロニキ全体が新しい教育を結構できてる空間みたいになるんですよ。
面白い。
でそこにその後で言いますけどケマルが入学したりするんで、
そう。へえ。そこでなんか批判的思考法とか学んだりするんですよね。うん、
へ
え。
めちゃめちゃおもろいですよね。
めちゃくちゃ。
この存在がそう機能する、うん、それがケマルに影響してトルコ共和国がなんとかなるみたいなとか、うん、もうバタフライエフェクトだよね。完全に。
めっちゃ面白いですね。
誰も予測できてないだろうね。う
ん、いやもうむちゃくちゃちょっとあの変な言い方ですけど、変な人。って思われてるから変なことできるんですね。
そうそうです。う
ん、まあちょっとこれ語弊あるかもしれないけど、要はそういうことでしょ。
でそのコミュニティでね、
はい、
伝統に縛られずに新しいムーブがしやすいところにいる人たちがもともと弱者なんだが、
はい、
変革期には強いってことです。
うわちょっと美しい。これ美しくないですか。
感想がおもろい。
これたまんないんですけどこの話。
いやもう樋口さんがそれだもんね。
いやだから美しいと思ってるのかもしれない。好き俺この話、はい。
こんな感じで。こんな成立の仕方してるんで、はい、19世紀の末頃、1800年代の末頃には、はい、テッサロニキには3つの主要な宗教グループがあったんだと、
ええ、
1つがユダヤ教徒ですと、
ええ、
これ4万9000人で、これが一番でっかいです。ユダヤの人たちがたくさんいますと、
はい、
でディョンメを含むムスリムの人たちが2万5000人いますと、
う
ん、はい、さ半分ぐらいいるってことだよね、
うん、
であとはギリシャ正教徒、ギリシャも近いからね、
うん、
でなんなら今ギリシャだからね、テッサロニキって、
うん、
ギリシャ正教の人が1万1000人いますと、こういうふうに大きく3つの宗教グループがあるっていう状態だったわけですよね、
はいはいはい、
でこの中でよりさらにね複雑なのは、
はい、
前も言いましたけど、
うん、
ユダヤ教徒の中にも、うん、セファルディム系とアシュケナジム系って2つあるんですよ。
うん、
これが何かっていう説明まだちょっとしないです、
はい、
気になったら調べてください、
はい、
でムスリムの中にもトルコ系、アルバニア系、ボスニア系、ロマ、そしてディョンメがいるんですよね、
はいはいはい、
で正教徒の中にもギリシャ系、ブルガリア系、ブラフ系とアルバニア系っていう人たちがいるんですよ、
うん、
さらにこのどれにも属さないカトリックの人たちがいて、
うん、
アルバニア系カトリックとかアルメニア人とか、
うん、
セルビア人のカトリックとかいらっしゃると、
うんうん、
でさらにはオスマン国籍を持たないヨーロッパ系住民とかもテッサロニキは特に多かったらしくて、イギリス、フランス、イタリア、ロシア、スペインの人たちもいたと。さらに言うとアメリカ、デンマーク、オランダ、スウェーデンにもの外交官たちも住んでたと。ってなってるんで、
はい、
まあすげえダイバーシティですよね。
ちょっと把握できないレベルですね、うん、もう
ちょっと日本人だと想像がしづらい。
そうね、
レベルのダイバーシティ、う
ん、あ、うん、すごいすごい。
人種も人種がクロスで混ざってるみたいな話したじゃん、
ええ、
だから宗教要素、
はい、
宗教が3でしょ、はい、3かける何々かける何々みたいになってるから、
そうね、
パターンがたくさんあるわけだよね。
出身地かける民族かけるとかが
もう、うん、あと言語もね。
あ、言語もか、
うん、そう、
もうえぐいパターンがあるってことです
ね。すんげーパターンがある。
はあ、
こういうテッサロニキでさ、
うん、
民族自決運動が流行ったら何が起こるかと。
うわ、どうなる。民族でまとまりなさいっていう時代になってきてるわけです
よね。そうそうそうそう。
どうなる。
そう、19世紀はそういう時代だっていう話をしたよね。
ええ、
19世紀の半ばぐらいからもう世界的に、そう、世界的にかヨーロッパ全体でそういう風になっていって、その余波みたいなのがオスマンにも来るわけですよね。
はい
はい。まあなんで、まあ端的に言うとそれぞれがバラバラに主張し始めるわけだよね、民族レベルで。
ああ、やっぱり影響はされる。
まあ、宗教レベルというよりはどちらかというと民族レベルで。
はい、そうか。
まあその中でも複雑だよね。宗教が一緒だと宗教でまとまることもできるから複雑なんだけど、どちらかというと民族主義的動きなんで、
はい、
どっちかというと民族で動きますよね。
なんか悲しいな、ちょっと。
悲しいですか。
悲しいですか。
ええ、なんか分からんけど、うんうん、一緒のとこでみんなで生活してたのに、うん、急に民族が。
そうですね。うん、まあ、境界線がこう今までなんとなくなんか違いがあるかなっていうぐらいの認識だったんだけれども、やっぱ境界線がはっきりと認識するようになると、
うん、
私たちとあなたたちっていう違いもより強く認識されるようになるんですよね。
そうなるよね。
だからそのテッサロニキにさ、ギリシャ正教とブルガリア正教って同じ正教があるんだけど、
うん、
正教って正しい教と書いてですよね、そういうキリスト教の一派がありますよね、
はい、
でそのギリシャ正教からブルガリア正 峡が独立したいって言うとかも起こるんですよ。だからものすごく細かく分かれて
そうだね、
ものすごく細かい単位でこういうことを言ってる状態ってことで、ね、テッサロニキにおいてはね、
あれを、
うん、だからギリシア人とブルガリア人が戦ったりとかもあるし、
うん、
そういうぐらいのレベルで多様化してそれぞれが細かく主張してる状態ですよ。
うわ大変っすね。
そう、うん、今のは宗教でっていう感じで言ったけど、うん、まあ、ブルガリア人とギリシア人がそれぞれのを独立的に見てるっていう状態ってことですよね、うんうんうん、同じ正教だけどってことですね。
はいはいはい、はい、
これだけ多様化してるっていうのもまあ本当元も子もないことなんですけれども、まあ民族っていう概念もね思い込みなんですよね。
なんかその話ありましたよね。
思い込みであり想像であり、うんうん、まあ、自分たちがこう想像上でこういう物語、先祖の物語、歴史の物語を共有しようっていう挙動の中でできた概念なんで、別にそれが価値がないわけではないんですよ。そういうものであるというものなので、やっぱ多様化していくんですよね。
そうだね、うん、なるほど、ま
あ、これの最前線みたいな都市だったわけだよね、
はい、
こういう民族主義的運動とかが超激しく起こりそうな土壌を持っているところでムスタファ・ケマルさんは生まれたってことになりますよね、
はい、
でもちろんイスタンブールとかもね、首都であるイスタンブール、オスマン帝国のね、
うん、
もうそういう都市なんだけど、特にそういう民族主義的な動きがあったし、あとはこの近代化しようっていうところもすごくやっぱテッサロニキはヨーロッパに近いのもあって進んでたと、
う
ん
う
ん、
そうだね。
だからイスタンブールとあんまり変わらないぐらい改革運動とかうん、は重視されているところで、
うん、
ここで生まれた人たちっていうのはどういう感覚かっていうと、末期のオスマン帝国においてはね、西洋風として一括されるヨーロッパのマナー、規範、言語、科学っていうのを習得するっていうのが、
うん、
エリートにとってのたしなみみたいになるわけだよね、
はあ、
でこのたしなみみたいなものをどの都市よりも先行的にやっているエリート中のエリート、俺らですみたいな感覚なんです。
なるほど、
うん、テッサロニキだからねみたいな、
なるほどね
感じです
ヨーロッパに一旦地形からみたいな、
地形史みたいな、
なるほど、
そりゃ俺らがそうですよ。
そっかそっかそっか、うん、
こんな感覚、
なるほど、
こういう都市に生まれるっていうことが重要だよってことですね、う
ん、はい、
でタンジマート改革ってあったじゃないですか、
はい、
あれはですね、テッサロニキ、さっき近代化をいち早くやってたって言いましたけど、各都市の中でも、
はい、
やっぱりこのタンジマートの影響も非常に強く受けてまして、
うん、
アブディル・メジトの時代にね、
うんうんうん、
タンジマートをやった時だよね、
はいはい、
1859年ぐらいだから19世紀の半ばぐらいですよね、
はいはい、
この頃にそのこの町をテッサロニキを訪問したんだって、
うん
うん、ですごい異例なことなんですって、それって、
うん、
それぐらいやっぱりそのタンジマートをしようとした時にテッサロニキっていうのは重要な都市だったというふうにスルタンも見ている。
なるほど。
でこの後にさ、列強がインフラを整える資本流入させてくるって話をしたじゃん。
鉄道とかね。
そうそうそう、鉄道とか電気とかさ、
はい、
水道とかだよね、
うん、
そういうインフラ系を整えてくるわけだよね、
はい、
でそれをやってる頃にケマルが生まれてます、
うん、
彼が生まれたのは1881年ぐらいだって言われてるんだけど、
うん、
だから1、2年前後してんだよね。彼の青年ってそんなになんていうかバースデーを祝う習慣自体が西洋のものなんで、それまで誕生日ってまあまあ曖昧なんですよ。
あ、そうなんすね。
はい、いつ生まれたかぐらいは書いてんだけど、
うん、
なんかどうやらそのコーランに書くらしいね、クルアンに。
へえ。
当時の風習だと生まれたら、それがなんか失われてるらしくて、
はい、
いつ生まれたか正確には分かってないんだが、
はい、
大体1881年ぐらいだって言われてると。
あ、母子手帳の代わりでもあったんやコーラン。すげえな。
全てを兼ねてるみたいな。
全てを兼ねてるね。
逆に書いていいのかって思うんですけど、ダメなんじゃないかなって思うけど、まあ一応分かんないですね。
はいはいはい、
はい、本人たちがやってらっしゃるんでいいかなと思いますけど、
うん、
その1881年ぐらいに彼は生まれるんだけど、
ええ、
まあ、この頃に例えばですけど1881年にはイギリスの会社がガス灯を整備する、
うん、
1899年には電気が通じるとかね、
うん、
はい、あとは1890年には道路の拡張工事が行われると、
うん、
1893年だからケマルが 12、3 歳の時ですよね、
うん、
には馬引きの路面電車が営業開始するみたいな、
うん、
まあ、まだ鉄道じゃないんだけど馬を引いて電車をあれしてるみたいなハイブリッド型があったんですね、
うんうん、
あと電信網とかがねこう整備されるとかね。
コミュニケーションの歴史でやったな。
やったね。で鉄道とかはもう少し前で1870年代なんで、ケマルが生まれる前でね、10年ぐらい前に整備される、
うんうん、
みたいなことが起こってね、
はい、
で銀行とかもそうなんですよね。銀行のその最初の支店とかが、オスマン帝国の銀行が最初に支店出したのもテッサロニキだったわけ。
へー。
本店は多分イスタンブールなんでしょうけど、
うん、
だから第二の都市みたいになってんだよね、こういう選手制の中でね、
うん、
テッサロニキにまあそうやって銀行を作って近代化させていこうっていう、そこからその銀行資本を流していこうってやつですよね、
うんうんうん、
はい、まあ、こういうムーブをしてたんで、 そのテッサロニキの人口自体もめちゃくちゃ倍増していったらしくて、1839年から97年の間でまあ人口が倍増したと。
はいはいはい。
まあ60年弱ぐらいで人口が倍になってる。
やっぱ産業が発展したんで仕事もあるだろうと、その仕事を求めて農村からまあ都市に流入したっていう流れですね。
そうね、もう都心部になってってるわけですね。
あと繰り返しになりますけど、その印刷所が次々と作られ、これアブドゥルハミト2世とかの時代の影響だよね。で日刊紙ができたり、日刊紙月っていうのができたらしいんですけど、
ややこしいな。
月ムーンだよね、
はい、月刊誌じゃなくて日刊誌ちょっとややこしいな今頭の中で一瞬バグった。
バグりました、
はいはい。
あとなんかトルコ語の新聞で時っていうのが出たりとかね。
あ、また月と時が似てるんだよ、うん、
まあなんかタイムス、タイムス、
ね、あ、そっちか、
うん、そっか、
タイムズと一緒だよね。はい、はい、とかできたりとか、あと世紀っていうのが発
表。いやいや、なんか
センキュリーだよね。ちょっ
とセンキュリー、月、時、世紀みたいな、なんかそういうの
韻を踏んできたね、
うん、そっち、
はい、っていうのが出たりとかしてる時期で、うん、まあ、こういうのをやっぱり読みながら育ってるわけだよね、ケマルがね。まあ、この月を読んだかどうか知らねえけど、うん、こういっぱい出てきた日刊誌とか雑誌とかを読んで育っていて、その中に前も言ったように科学のこととかがすごく書いてあって、それを読んで育っていくっていう、
はいはい、
でこの選手的な、テッサロニキの先進的な空気の中で自分たちがさらにそれを先進的にこう引っ張っていってるんだっていう街の中のエリートとして彼自身が育っていくんで、やっぱり科学をすごく信奉しているっていうのは、まあなんていうか当然の帰結であり、別にムスタファ・ケマルだけがそうであったわけではなくて、当時のテッサロニキとか、まあマケドニアらへんですよね、で生まれた人たちっていうのはみんなそうだったんですよ。そこで生まれたエリートの人たちっていうのはね、それはエリートの気風だったんだよね、当時のね、はい、宗教を否定し科学を信奉するっていうのは彼らの気風だったんだよね、こういう気風がめちゃくちゃあったところにいたよっていうことですよね。
はいはいはい。
でこれも繰り返しになりますけど、ドンメがね、その新種の気象に富んだドンメの人たちが、教育を新しいスタイルでバンバンやってますから、私立学校、プライベートスクールをね、ここにこう入っていったりして、さらにそれが強化されると、
そうなんだよね、そのリョンメがこう学校とかを経営するんですよね、でそこに上流ムスリム家庭の子供たちが入っていって、そこで勉強したんですよ。
なるほど。
これをね、僕がことさらと強調してるのはまあ理由がありまして、オスマン帝国の中ではやっぱりこの西洋化していくエリートっていうのと、そのムスリムである自覚がすごく強い農村というか、農村部であったり、あと東部アナトリアの方面ですよね、ヨーロッパじゃない方のオスマンっていうのが結構隔絶してんだよね。
まあなるほど。
そのイスラームをすごく大事にする人たちと、西洋化を先行させてイスラームをまあある意味軽視してるとも言える、そのエリート層というこの構図っていうのは現代トルコまで引きずってるんですよ。
そうなんだよね。
なんなら現代のトルコはどちらかというと揺り戻しでイスラームに戻っていってる時なんだけど、今はこういう構造があるっていうことは今のトルコにも影響を与えている非常に重要な要素なんですよね。
そうなんや。
でこの後そのトルコでは革命が起きて、トルコ共和国、オスマンが亡くなってトルコ共和国になっていくんだけど、トルコ共和国を作ったのはこのエリートたちなんだよね。だからそのイスラムっていうのをこう抑え込んで、その近代国っていうのを作るんだけれども、やっぱり抑え込めないんですよ実際は。抑えきれないっていうのがあって、それがこう崩瓦していく。自分たちの元々のアイデンティティだったイスラムがやっぱりこうじわじわとまた返り咲いてくるっていうことがトルコでは起こるんですよね。
へ、
第二次世界大戦以降の話ですよ。
へ、
はい、なんでこれが今のトルコのエルドアンとかにつながっているので、
へ、
あの今回のシリーズでは別にエルドアンをそこまで詳しく喋らないですけれども、まあ、ここにすでにルーツがあるんだよね今のトルコ。
へ、そうなんや、
そうなんですよね。
面白いね。
ケマルはケマルを中心とする軍人エリートたちが主導してこのケマル今後革命をやっていくんですけれども、それを成功させていくんですよね。でもその中でやっぱりこう特に今のトルコの内陸部とかでものすごくイスラムを大事にしている人たちがやっぱりちょっと経済的にも政策上でもちょっと取りこぼされていってるんで、その彼らがやっぱちょっと今の政治っておかしいよね、もっとイスラムを大事にしようよっていうふうにトルコ共和国が成立した後に彼らの まあ、意見がどんどん国政に反映されていって、実は揺り戻し、イスラムへの揺り戻しがまあ起きているっていう
流れですね。まあ、実際はだからみんなそのイスラムから離れられない人とか離れたくない人がたくさんいて、
やっぱりいるんですよ。
そう、それたちを比較的抑え込みながらトルコ共和国を作ってたのが実態に即してきたのが今っていう感じですけど ね。
全然知らなかったその辺の感覚。
だからあのアヤソフィアとかがまたモスクに戻ったよね、博物館になってたけど、あそこ。そういう現象とかがそうですよね。
全然知らなかったですね。
はい、はい、でこのような環境の中で、さっき言ったように1881年もしくは80年って言われてんだけど、冬生まれだそうです。なんかお母さんが海藻で冬に生まれたって言ってるから冬生まれなんだって言われてます。
ああ、だからそんぐらい曖昧なんですね。
曖昧です。これ4番目の子供で、父親がアリールザっていう人ですね。で母親がズベイデっていう人なんですけど、まあこの2人の間に4番目の子供として生まれます。でさっき言ったみたいに選ばれし者っていう意味のムスタファと名付けられると。3人兄と姉がいるよね、4番目だからね。これ全員亡くなってるんだよね。
あれは、
これやっぱりその乳児死亡率というか幼児死亡率がすごく高いから、まあそのちっちゃい頃に全員亡くなっちゃったそうなんですよね。
なるほど。
で2人妹がいるんですけれども、さらにだから全部で6人子供がこの夫婦にはいたんだけど、2人の妹のうちその成人できたのは1人だけだって言ってるんで、6人中その普通にあの大人まで育ったのがムスタファと妹だけの1人ずつしかいないってことになりますね。ちょっとねやばいっすよね。
まあ今からするとね、
この時代の親どんな気持ちなんて思うけどね。
まあ当時どれくらいそれがね、あの
子供の歴史の時で、あ子供で教育の歴史でもちょっと出ましたけど。
そうね。不幸って感じてたかはちょっとまあちょっと分かんないです
ね。さすがに感じてるとは思うんですけどね。悲しくはあると思いますけどね。
悲しいと思いますけどね。
お母さんがですね、どんな人だったかっていうと、テスサロニキの近くのサルヤルっていう村で生まれたと。でトルコ系のムスリムの人で、すごいこのコーランを大事にしてて。伝統的教育を受けている、当時のムスリム女性としては珍しく読み書きもできる、まあ、ちょっとインテリの方で、すごくね近代的になっているテッサロニキの中ではイスラームを否定せずにイスラームいいよねって思ってる人です。多分ケマルから見たら古い人って見える、
なるほど、
ね、はい。でお父さんはアリールザってさっき言ったんですけど、まあおじいさんが、おじいさんの代から言うと、まあ地元のトルコ人の家系だよね。だからまあ生粋のトルコ系だってことだよね。ただなんちゅうかな、結構もうヨーロッパの血が混じってるんで、みんなが思ってるよりすごく白人っぽい容姿ですよ。目の色とか、でこのおじいさんもお父さんもですね、あのまあ細かく言う必要はあんまないんですけど、ポイントとしては、ほらムスリムと非ムスリムの平等政策を取って、改革の中で、あとは外国の圧力の中で、オスマン帝国が、でそれに対してムスリムがそのいや逆に非平等だわって言って怒るみたいな現象が起こったよって話をしたじゃないですか。あれをもろに受けてる人たちで、その彼らはムスリムなんだよね。トルコ系ムスリムだから、そのオスマン帝国のいわゆるその主流だよね。でこのトルコ系のムスリムであるおじいさんもお父さんも政府がね非ムスリムを優遇してムスリムを不当に扱っているんだっていうことをまあ主張し、オスマン政府に対してなんかこう恨みつらみを持っているみたいな立場の人なんですよ。おじいさんに至っては一回暴動、その政府に対する暴動に加わって、あの山奥に逃げて、そのまま生涯を終えているし、おじいさんの元で育ったアリールザっていうお父さんは、まあ下級管理としてね、なんかこう役所で働いていて、その後税管理とか、まあ税のところを担当する役所にいたらしいんですけれども、政府がほら財政逼迫してくるじゃん、お金がなくなっていくって話しましたよね、戦争しすぎて、これで給料の支払いが滞るようになるんですって、でこの滞るようになった結果、まあ、彼はしょうがなく、まあ、その起業するんだよね、木材商人として。で木材商人がさ、最初はうまくいってたんだけど、ギリシャ人の山賊とかと仲たがいして失敗していくんだって。だからちょっと詳細よく分かんないんだけど、ポイントはこの仲たがいみたいなのが、山賊がなんか幅を利かせてちゃんと抑え込めないみたいなのは政府の責任だって彼は思ってるんだよね。だから彼の感覚からすると、まず給料ももらえない上に自分で起業してなんとかうまくやってたら、治安みたいなのをちゃんと守ることさえできない政府のせいで自分の事業は潰されてしまったっていう感覚を持ってるんですよ。
そうかそうか、
ここが重要ですね。でそのアリールザはお父さんはついに破産するんですよね。
あら、
で、まあ、心労が重なって、まあ、47歳の若さで亡くなるんですよ。
あらら。
この時ムスタファ・ケマルはわずか7歳。
うーん、
まあ、母親のズベイデは27歳なんですよね。
あ、結構じゃあ20歳差、
ね、そうだね、すごい年の差だよね。
うん、
まあ、大黒柱を失ったっていうことです ね、
ね、まずいですよね。
それまではやっぱり中流家庭で結構比較的裕福な生活を送ってたらしいんですよね。自宅3階建てで飯使いみたいな人もいたらしくて、でウバとかもいたらしいんで、結構その悪くない家庭でこう育ってたっていう感じがあったみたいなんですけれども、このお父さんが亡くなってからは非常に辛い過酷な環境に置かれるみたいですね。
あらら。
で、彼の家庭環境をもう少し説明するとですね、
はい、
まあ、お母さんが結構伝統的な教育を受けたイスラームを大事にしている人ですと、
はいはい、
で一方でお父さんは、まあ、もちろんムスリムっていう自覚もあるんだけれども、ゴリゴリにイスラームを大事にしているというよりはやっぱりテッサロニキでにいるだけあって神主的な性格を持っている、まあ、西洋風であるとか、
はいはい、
まあ、その西洋的な教育を受けるっていうことはすごくいいことだよねって思ってんだよね。
うん、
うん、でこれがお父さんとお母さんの間の対立として立ち現れるんですよ。
そう。
お母さんは伝統的なムスリム教育をさせたい、お父さんは先進的な西洋的教育を受けさせたいっていうことで、これ2つでぶつかるんですよね。
はあ。
で口論になるんだ、論争になるんだけど家庭内でね。で お父さんからするとこれからの社会で社会的成功を収めるためには近代的教育であって、西洋的教育を受けないとどうしようもないと。だからディョンメがやっている学校に、まあ、入れたいと。ディョンメは先進的な教育してるからね。お母さんはその伝統的なムスリムの教育を受けさせても、なんなら宗教指導者みたいな感じにしたいぐらい思ってたらしいんですよ。
はあ。
ある本にはそのように書いてあった。
まあこれのはですね、別に彼の家庭だけで起きてる現象じゃなくて、やっぱり当時の都市部の家庭では、まあ、この西洋風かイスラム風かっていう、まあ、衝突は親と子の世代間論争みたいな、そういう風になるのが、まあ、結構普通だったみたいですね。ま
あ、本来であれば親は伝統的教育を受けさせたいけど子供は新しい教育を受けたいみたいな問題として立ち現れてるんだけど、この当時のこのケマルの同世代の人たちに対しては、
はいはい、
ケマルの家庭でお父さんはすごくその新しい教育を推してたってことだよね。
そうかそうか、取り入れるのは早かったみたいなイメージですね、お父さんの方がね。
でこの時期そのなんでこんな現象が起こるかっていうと、その時代背景をさ、もう一回思い出すとさ、改革を段階的にやってんだよね。だから思いっきりイスラームを消すとかできないから、近代的教育を入れてるのにもかかわらず昔の学校が残ってんですよ。
ええ。
これすごい状態だよね。
そっかそっか。
こう2つ学校があるんですよね。
ダブルスタンダードだよな、
はい、2つ学校があって、どっちにも通えるんだよね、テッサロニキとかだと。
そっかそっか。
テッサロニキとかじゃないと多分新しい学校がないんだけど、イスタンブールとかテッサロニキに新しい学校があるんですよ、
はい、
でそこでこういう論争が家庭内とかで行われているっていう。
そっかそっか。選べるから論争が起こるんですね。
そうなんです。
選べなかったらそもそも論争する。
そうなんですよね。でこれどうなるかっていうとですね、
はい、
結果としてはね、まず伝統的なイスラームの小学校に入学させることになるんですよ。
へ
ー。これはまず母親を喜ばせたいよね。
で一旦納得させたいんだろうね。
そうそうそう、一旦納得させたいっつって行くんですけど、数日間だけ学んでコーランの章句をいくつかね暗記してですね、よしこれで OK っつって新しい方の学校行きます、この後。
あらら。もうポーズだけやん。
うん、もう本当にマジでポーズだけやって、
はい、
はい、もう行きましたっつって次新しい学校行くんですよね。
自由やな。
ちなみにこのケマルの性格はもうずっと自由です。
へ
マジで人の言うこと聞かないですこの人。
へ
この時まだね本当に幼いから、小学校に入ったぐらいの時だから、7歳とか6歳とかだよね、だから彼の意思がどれぐらい反映されてるかわからないんだけど、まあお父さんの意向もあってまあすぐこう新しい方の学校に行ったってことですよね。まあでもこれはなんていうか彼の人生にすごく大きい影響を与えるんだけども、まあ新しいの学校の方に行ったんだけど、まあその小学校のかなり低学年のところで、まあ7歳の時にお父さんが亡くなるっていうさっきの話をしがあるじゃないですか。
そうね。
お父さんが亡くなっちゃったんで、まあ収入がなくなんだよね。
そうよ。
そうで一応年金があるんだって、その過父年金って言ってシングルマザーにね年金が出ますと。でこれがめっちゃ安くて、2010年の米ドル換算で28ドルなんだって。
ちょっとどんくらい、
だから3000円ぐらいしかもらえないっていう状態だったわけだよね。
ちょっとした小遣い程度
よ。当時の2010年の日本円で考えたら多分3000円ぐらいだよね、ぐらいの。あ、この時円高だったね。
いや、まあ、
ちょっとどっちでもいいけど。なんでまあそれぐらいですよ。 月ですよ、うん、だから1万円にも満たないという額だったんで、まあ、暮らせないじゃないですか、
うんうん、
で、あの困ったんでお母さんはね、うん、ズベイデは困って生まれ故郷のところに近い町にまた別の町に行くんですよね、田舎の方に、
はい、
うん、まあ一応言っとくとランガザっていうところらしいんですけど、
うん、
ここにね義理のおじさんがいたらしくて、うん、まあ、親戚の元に行ってここにお世話になるみたいな感じですね、
はいはい
はい
はい、
でおじさんはその田舎の町の出身でムスリムの所有する大きな農場で執事として働いてたんだって、
うん、
まあ、他の主人がいたってことだよね、
はいはい、
このおじさんにも上司がいてその人はムスリムでってことですよね、
うんうん、
でこれはねなんかテッサロニキっていう町からここに行ったみたいなのがなんかインパクトがすごいでかかったらしくて、
そうか、だから都会からいきなり田舎に
ドーン、
う
ん、特にテッサロニキだからさ、でここからなんか田舎の貧しい生活みたいになれるみたいなのがめっちゃむずかったらしくて、
へ、
うん、なんかめっちゃ頑張ってなれようとしたんだけど、
はい、
このおじさんからさ任せられた仕事がさ空豆畑をカラスから守るみたいなことを任せられたんだって、ケマルが、
はい、
でケマルはもうこう簡単すぎてやる気出なかったって。
まあなんか楽しそうだけどな、それはそれでなんか。
母親母親でなんかその息子の教育がテッサロニキで受けてた教育がさ中断されたことにすごく悩んでて、うわなんかちょっとやべえなみたいな、受けさせないといけねえんだけどなって思ってたと。
そっか。
でついにねちょっとここだと教育がままならないから息子だけテッサロニキに送って勉強させ続けようということで息子をテッサロニキに送り返すんですよね。
へえ。生活させるってことかな。
そうですね、あのまた別の親戚の家に行ってもらってケマルだけ。
へえ。
そこから通うっていうのを、まあ、テッサロニキでまた再開するんですよね。
うん、
うん、でそのそれは普通の小学校に通ってんだけど、その新種的な小学校ね、
うんうん、
新しい小学校に通ってんだけど西洋風の、ここでねなんかどうやら生徒同士の喧嘩に加わったケマルをボコボコに先生が殴ったらしいんですよ。
え、
まあ時代がねそういう時代だからさ。
はいはい。
でめちゃくちゃ血流れたらしいんですけどケマルが、
はいはい、
これにめちゃくちゃ屈辱を感じて、はい、もう二度とこの学校行かねえって思ったらしいんですよね。
お
で行かないんですよ。
はあ、ぐれたぐれた
ぐれちゃった。
はい。
で13歳の時ぐらいなんだけどこれが、
うんうん、
13歳の時に母親は反対してたんだけど、
うん、
テッサロニキにさ陸軍幼年学校っていう軍人を育てるためのその小学校があるんだよね、
はい、
小学校みたいなやつが、
うん、
でそこにあの母親すごい反対してたんだけど、うん、内緒で出願するんですよね。
へ
え。自分で進路を選んだね。
そう、
うん、すげえ13歳。
あの近くに軍人の少佐が住んでて、カドリ少佐っていう人が住んでて、テッサロニキの親戚の家の近くにってことだと思うんですけど、
うん、
その人になんかどうやら憧れてその人にいろいろ手伝ってもらったみたいですけどね。軍人の制服にすごい憧れてその出願したみたいな記述が残ってますね。
少年らしいね、
はい、少年らしいんだけど、まあ、一方でここで言ってる意味っていうのは、うん、その当時の軍人っていうのはこの国においてどういう立場に置かれてるかっていうと、
そうなんだね、
うん、いち早く西洋化していくエリート中のエリートなわけだよね、
うん、はいはい、
西洋というものを最も学べるところにいる、うん、そして最もこの国にとって重要なポジションにいるエリート中のエリートを育てる学校、そこに行きますっていう意味なんで、はい、その制服に憧れるっていうのはそういう意味も含めてるわけですよね、うん、
そっかそっか、一番イケてるみたいな感じなので、うん、最先端でレベルが高い教育を受けれるし、
うん、
勲章を得れるみたいな、ね、なるほどなるほど、
うん、なんかまあ本によって記述違ったけどね、まあ、そういう風にも書いてある本もあれば、はい、なんかロット戦争とかで負け続けてるから軍人はすごいなんかこう尊敬されてなかったって書いてある本もあったんだけど、まあ、どっちもあったんでしょうね、
はいはいはいはい、
で、まあ、あの勝手に出願して勝手に合格するんですよ。
すげえな。
母親は反対してたんだけど、まあ、渋々彼の入学をもまあ合格したしいいかっつって認めて、
うん、
まあ、これで軍人としての道を歩み始めます。
うん、
これでまあ陸軍幼年学校というところに入るわけですよね。
はいはい、
でまあ、これはちょっと一瞬触れましたけど、この陸軍幼年学校を作ったのはアブドゥルハミド2世だよね。先生を強めている皇帝です。タンジマートの後に出てきた、
はいはいはい、
タンジマートをやろうとする、
はい、
先制しようとする、
うん、
それで自殺に追い込まれる、
うん、
その次の君主皇帝がメンタル崩す、
はい、
その次に出てきて先制やりまくったろってなった人、
その人だ、ね、
あの人が作った学校に行ってるってことよね、はい、
メンタル強えって言ってた人、
そうそうそう、メンタル強えって言ってた人、
はいはい、
あの人の学校に 行ってる、あの人の学校っていうか、あの人が作った学校だよね、
はいはい、
まあ、ここではやっぱり近代的な教育が行われていたと、うん、まあ、一方でなんか完璧に近代的化されてるわけじゃなくて、うん、なんかそのハイブリッド型だったらしいんだけど、そのオスマン帝国の中でやっぱりすごく近代的な教育だったし、まあ、特徴としては普通の小学校と違って先生が軍人なんだって、まず少佐とかが軍人してると、
はい、
で軍隊的規律みたいな中で生きていくんだって、
はい、
でその中で細かな序列とかもつけられるし、生徒の間でも競争心とかも育成されるし、またとにかく軍人育てるための学校として、
はい、
でこの中でケマルはなんかめっちゃ数学が得意だったらしいんですよ。まあ、彼賢いんだよね、まずね、前提として、
うん、
で成績いいんだけど、うん、数学が特にすっごく得意だったらしくて、うん、この数学が得意なところからなんかリーダー的存在になっていくらしいです。で級長ってクラス委員長みたいなのに任命されると、
うんうん、
で学校側とクラスの連絡役みたいなのをすると、
はいはい
はい、なんかこれがさめっちゃなんか重要らしくて、
へ、
後に母ズベイデがさ、
はい、
この酋長になったことが息子の大きな成功の一つであるって言ってるらしいです。
あ、そんなになんか学級委員くらいのイメージ。
そうですよ。俺もいやそんなにってなったよ。
だってね、
だって小学校ぐらい、まあ中学校ぐらいかなこの時ね、はい、中学校ぐらいのクラス委員になったのがそんな重要って思ったけど、
はい、
まあ、ここはねさ、そのいわゆるなんちゅうかな、軍人エリートを育てる学校なんですよね。
そうね、
この軍人エリートの学校の中でクラス委員をするってことはそのまんま官僚になって、うん、そのまんまエリートになって、そのまんまリーダーになるってことになるから、まあ、ここで自信がついたっていうのはでかいよねってことだと解釈しました。
あるいはもしかしてこの、はい、この学校で酋長になるっていうことはキャリアアップの登竜門に立ったっていうことかもしれないですね。
そうかそうか、そう
代々、そう、まあ、代々っつっても新しいからまだそんなにあれしてないんでしょうけど、
うん、
とにかくこれすごくでかかったらしくて、
そうか、
はい、でかいって書いてありましたね、
うん、
影響として、
うんうん、でもママもなんかね受け入れてなんか褒めてくれてよかった
ね。そうだね、まあ、高校生だからこの瞬間どう思ってるか分かんないですけど、まあ、通うのを許してるからいいんでしょうね。
そうね、
はい、でもう一つでかかったのは、まあ、このずっとムスタファって名前なんですけど、この人、
うん、
ムスタファ君がね、うん、ここで初めてケマルっていうあだ名をつけられるんですよ。でケマルってどういう意味かっていうと、はい、成熟とか完璧って意味らしいんですよね。
あ、へ
ー、これ数学の教師からつけられるんですよ。だから数学すっげー得意だし、うん、でムスタファ君って何人かいたらしいんだけど、
うん、
じゃあお前はムスタファケマルなっつってつけられると、うん、完璧なパーフェクトケマル、あ、ムスタファみたいな。
え、そのニックネームな？
ニックネームです。
はあ。
まあ、っていう説もあるし、あの別になんかそういう意味じゃなくて、他にもそのナームクケマルって言ってこの前の時代になんか出てきてる人がいたりするんですよね。
詩人だよね、
詩人が。このねナームクケマルから取ったんじゃないかって言われてたりとかするんだけど、何個か説があるんだけど、まあムスタファケマルっていうこのあだ名はすごい喜んで受け取ったって書いてありましたけどね、ムスタファが。
はいはいはい、
まあ、僕たちはケマルって呼びますけど、ケマルはあだ名だってことですね。
はあ、すごいですね。
アタテュリュクも損傷なんで、ケマルアタテュリュクって何の原型も残ってない。
はあ、劇団一人みたいなもん
そう、ゲーミーではないけど、
ゲーミーではないけど、
ゲーミーではないけど、
そうかそうか、う
ん、何も残ってないです。
そうかそうか、
はい。でここでもう一つ大きいことがこの後起こるんですけれども、この学校の中では非常に評価され楽しく過ごしてるわけだよね、うん、ケマル自体が、
はい、うん、
だけどその母ズベイデが再婚するんですよ。やっぱりそのシングルマザーとして生きていくのはすごく大変で、まあ、親戚に援助があるとはいえ経済的に困窮してたそうなんですよね、
うん、
でオスマンタバコっていう会社ですよね、公社、うん、まあ、国家運営の外国資本で作られた、あのタバコ権益取られてるって話したじゃん、
はいはいはい、
外国資本で作られた会社の警備員として働いてた人と再婚するんですよ。これがね、なんかお母さんであるズベイデがケマルに全然相談せずに再婚したらしいんで、
うんうん、
ケマルがこれ怒るんですよね、でまたこの家を出て親戚の元に身を寄せたって書いてありました。なんかこう元々一緒に住んでたんだっけってなったんで、僕は読みながら
なんかね、
そう、ちょっとここの詳細の記述どの本にもなかったんで分かんなかったんですけど、
うんうん、
まあ、この瞬間は一緒に住んでたんでしょうね。一回テッサロニキにこう一人送られて学校通ってて、でまた一緒に住んでて、勝手に再婚したからムカついて親元を離れるみたいなことしてんだよね。
なるほど。
で次は今の北マケドニア共和国のビトラっていう都市にある、だから今やトルコではないぐらいヨーロッパ寄りの地域でマナストゥルっていうところなんですけど、ここでヨカ士官学校っていう、まあまた軍人のいわゆる中学校みたいな高校みたいなのに入っていくんですよね、はい、これが中学校に当たるのか高校に当たるのか書いてなかったんでちょっとわからないんですけど、幼年学校の次だよね、マナストゥルっていうところでヨカ士官学校に入ると、全寮制の学校であると、でテッサロニキを離れると、 でここで、まあ、頑張って勉強していくんだよね、でこの予感士官学校とかっていうのは非常に入る難易度が高いらしくて、このマナストゥルの予感士官学校に入れる人っていうのはムスリム人口32万5千人中75人らしいんですよね。まあその全人口だから全員が多分60歳とかの人も入って32万5千人だから、
はいはい、
その全員が目指してるわけじゃないとは思いますけど、
はい、
まあ倍率はすごい高いし、人数も少ないっていうエリート校に入ったってことを言ってるってことですね。
狭きも
だからすでにこの時点でケマルはもうエリートコースに入ってるわけですよ、
ね、はいはいはい、
まあ、1899年18歳になってるんですけども、18歳になったケマルはこのマナストゥルの学校っていうのを2番の成績で卒業すると。
え、しかも2番、
2番、でも1番ではないっていうね。
いやいや、まあまあ、そうね、結構すごいですよ。
一番のやつは一体今この時何してたんだろうと思うんだけどね。
はい、大ケマルになってるんじゃないですか。
大言い方がね、はい、で次に入ったのがイスタンブールの、まあ、士官学校であると、はい、でこのヨーロッパを模範とする軍事改革に向けて将校育成を目的とする士官学校なんですけれども、はい、まあ、ここのイスタンブール校に入っていくと、これが高校なのか何なのかって感じなんですけど、はい、ここでフランスとかプロイセンからお雇いの教員がたくさんいるところなんですよね。はい、数学とか科学とかヨーロッパ諸言語とかを勉強しながらね、学んでいきます。でここで学友とかもいっぱいできるわけ。
そうだね、
頭いい
仲間ができるんですよ、
ね、
この仲間たちっていうのは今後一緒にトルコ共和国を作っていく時の戦友になっていきます。まあ、だからエリート校だから単純にそのまんまエスカレーターでみんなこの国のエリートになっていくんで、この時の学友がこの国を動かす人材になっていくんですけど、
はいはい、
例えばフアトっていう人がいるんですけど、このフアトっていう人とも仲良くなってですね、でこのフアトのお父さんが結構偉い人なんでね、将軍なんだよね。お父さんにもすごい気に入られたりとかしてね、
優秀だからね。
でレフェトっていう人とかね、まあ、とにかくここでね学友をたくさん獲得すると、これも非常に重要な話ですよね。この人たちと一緒に革命を起こしていくからね、オスマン帝国を滅びるところまで踏むステップをこの人たちと共にやっていくっていう感じですね。
はあ、はい、なんかここで仲間ができるっていうのがいいな。
まあ、第一次世界大戦を一緒に戦った仲間みたいな感じですねこの人たちは、はい、でどんな学生だったかっていうエピソードが残ってるんですけど、まあ、なんか繁華街で禁止されている飲酒とかいうのをやったりとかする学生だったらしいです。
割
り、
まあ、なんかね、満喫してるね。
まあね、それくらいしますからね。
そうそうそうそう、
はい、
成長した後もクラブとか行きまくってますからね彼は。
いいねいいね、
はい、いい感じですよね。
盛り上がっていきましょう、
は
い、
盛り上がってき
た。あ、ポンポン、うん、行きましょうよ、
はいはい、彼そのケマルがね、学生の飲酒は禁止されてると、で見つかれると厳しく処罰される可能性があったんだけれども、ビアホールで飲んだりとかね、スコッチの炭酸割りを飲んだりとかねしてたらしいんですよ、で飲んでたらその飲み屋さんのさ目の前に学長がいたんだって。
やばいよ。
学長がいるのに気づいて、うわーってなったらしいんですよ。
やばい
よ。ケマルも、その友達たちも、
はい、
うわーってなって、わ、これで罰受けるってなったと思ったんだけど、学長が、あ、お前らこっち来いよっつって一緒に酒飲んだらしいです。
え？
どころ不敬な。
一緒に酒飲んだどころか、その後高価なレストランに連れて行ってショーを見せてあげたりしたらしいです。
へえ、いいね学長。
でもなんかやっぱこういう学校のトップだからやっぱそういう価値観だろうね。ね、伝統にあんまり縛られない。
そうなのか、この人の属人的な、よくわかんないけど、このエピソードが面白かったんでちょっと紹介しておきますね。
いいねいいね学長、ファンキーですね。
そうですね。
はい、
でこの学校でも勉強はすごい頑張ってやってんすよ。二十歳ぐらいでここを8位の成績、459名中8位の成績でイスタンブール士官学校を卒業してですね、この陸軍大学校っていう、まあ、大学みたいなところかな、
はい、
っていうところで2年間特別な教育をさらに受けていきます。
いいねいいね。
この2年間特別な教育を受ける中で参謀科っていうところに入るんだよね。この参謀科で参謀になるための特殊な多分教育を受けてんでしょうね。これはやっぱね影響でかいなと思って、彼この後すっげーずーっと戦略的に動いてるんですよ。参謀っぽいよね。ずっと参謀っぽい。
なるほどね。
そう、戦略を練る側の人なんですね。
そう、すごい戦略性のある動きをするんですけど、
ええ、
こういう学校でしっかりと学んでるとかはあるんだろうなって思いましたね。
へえ。
まあ、これらの一連の学校の中でやっぱりケマルが まあ、接したのはその新しい一連の思想なんだよね、まあ、これがもう何度も言いますけど、その西洋化であり反イスラム的であり科学進歩的な思想っていうのにここでどっぷり使ってるわけだよね、友達と一緒に。
はいはい
はい、この環境を理解するっていうのが彼がこの後出てくる時のなんか振る舞いとかを理解するのに非常に重要。もう一つ影響があるのはこの時ですね、前も言いましたけどフランスからドイツに参考にする国みたいなのをシフトさせていってる時なんですけれども、特にでかい影響を与えたのがコルマール・フォン・デア・ゴルツっていう軍事評論家なんですよ、ドイツの。コルマール・フォン・デア・ゴルツ、
強そう、
強そう、強そうだね
絶対強いよね、
絶対強いわ。
トルコのチュッとか違うよね
いやいや
トルコもね強そうっすよ
チュッみたいな、
チュッ可愛いからね、ちょっと、発音の問題ですからね、はい、このゴルツがですね、どういう人だったかっていうと、オスマンでその士官学校でこう改革をこう任せられてる人だよね。
そうだね、
ドイツから呼ばれてオスマンの軍事領域を改革してくださいと、そのために学校改革をしてくださいってよそから呼ばれた人だよね。で、本人がその考えてることとかがあるわけよ、その本人が考えてることっていうのをドイツでやろうとしても、そのドイツもいろんなしがらみが本来はあるからさ、思いっきりできなかったりするんだけど、なんか逆に彼はオスマンの方ができるわと思ってやってたらしいんですよね。
へえ。
彼がどんな思想を持ってたかっていうと、武装セルフ国民っていう論文みたいなの書いた直後だったんですけど、ダスフォルク・イン・バッフェンっていうんですけどね、
かっけえな、
どういうことだろう、
まあ武装せる国民っていう意味です、
はいはいはい、
これはね、なんていうかな、要は国のために全員死ねみたいなやつですね。
おお、激しい、
まあだから世界大戦の時の機運こんな感じじゃん。
そうかそうか、
お国のためにみたいなやつですね。
そうね、まあ、これがなんかもう民族主義とつながるところでもあるよね。やっぱ民族主義っていうのは、個人の最高の生き方は自らの民族の国家のために尽くすことであり、自らの民族は国家を持っていない場合はその建設のために働くことであるっていう風なあの意味合いもあるんですよね、まあ、これがこうこのゴルツによって結構解かれていったっていう側面はあるでしょうね。
そうですね、このゴルツの言っているその武装せる国民の考え方っていうのはやっぱりこの時代のオスマン帝国のその軍事エリートたちにある程度浸透していって、まあ、ケマルもやっぱりこの影響はすごい受けてるかなと思います。軍の司令官っていうのは国家の忠実なしもべ以上のものでなければならないって彼はゴルツは言ってるんだよね、
はいはいはい、
だから、まあ、国のために死ねってことだよね、言い方を変えると、でそれは全国民がそうである必要があって、その中でも将校はなおさらそうだから、軍人であるお前たちはなおさらそうなんだよっていう教育を受けてるってことですよね、
は
い、
そうなんだよね、でこのゴルツは12年も長きにわたってこうオスマン陸軍、オスマン軍のですね、再編強化をずっとやってきたんですよね、でケマルがまさにその再編が完了した後の時期にエリート将校の教育を受けたんですよ。だからちょうどこう完成した時にこう彼がいろいろインストール、思想をインストールして自分の価値観を形成していったっていうことですよ ね、 そうね。
へ、あとはこのゴルツの思想みたいなのに触れていく中で、やっぱゴルツっていうのはさ、ドイツという国でドイツ国民というものを前提としてこういう話をしてくるわけだよね。武装せる国民の国民ってなんだって話になるわけじゃないですか。
そうだね、
でオスマンだと国民ってむずいわけだよね。
そこそこ、
だから国民って 何っていう問いを投げかけた時に、このオスマンのエリートの軍人の卵の人たちっていうのはどういうふうな考え方を持ってたかっていうと、ここでトルコ主義っていうのが出てくるんですけど、これはやっぱトルコ人でまとまるべきなんだと。トルコ人でまとまって、このトルコ人としてトルコ人の国家として立ち現れてくるべきだし、トルコ人の国家として自分たちそこに命を捧げていくみたいなことが必要なんだっていう感覚をこう育ってている状態なんですよね。
エネルギーが湧く時期を自分たちでこう決めていったっていうことですよね。
そうかそうか、
こういうふうに、まあ、彼らはその科学を信奉しトルコ主義になり、そのために、まあ、ある意味全体主義っぽいところもあり、みたいな教育を受けながら育ってくるんですよね。
もろに何かそのゴルスという一人の人間が考えてることが国レベルで影響を及ぼすってやっぱすげえ、
まあ、ゴルツ自身も別に彼単独でこの地層に行ってるわけじゃなくて、まあそのインタラクティブないろんな影響の中で彼が窓口としてそういう風に出てきてるっていうことだと思うんですけど、この思想のね、でそれをもともと受け入れたがってる人たちが受け入れてるっていうことだと思うんですけど、全く逆の考えの人を180度展開させてゴルツの思想に塗り替えたってわけではなくて、
そうかそうか、
はい、相互にインフルエンスしながら、相互に影響を与えながらこういう風に行きたい方向に行ってた。
はいはいはい、
ことですよね。まあ、こんな感じで、まあ、ケマルが濃厚にこれらの要素を受け取りながら育ってくるっていうのが、まあ、この回の話でしたね。
はいはいはい。いやいいね。
で次回は、うん、まあ、このこういう気風の中で育ったエリートたちがついに革命を起こすんだよね。その話をしていきます。
はい
はい。
いやいいっすね。なんかやっぱケマルが出てきたらドライブしてきましたね、
うん、
はい、ということで、はい、青年になったケマルがどうなっていくのかって感じですかね。
はい、
はいはい、では次回楽しみ。ここまでです。
はい、はい、
ありがとうございました。